国田です。
日賀萌えるです。
はい、はい、6月の編集、
お編集が、
はい、
ジューンブライド真っ盛り6月ですね。
梅雨入りでございます。梅雨入り
ですね。
もう6月で終わるアニメもあるということでね、ちょっと寂しい思いをしてますけど、
早いよな、
本当に終わっちゃうんですかね。
早いよ、
信じられないんですけど、
3ヶ月って早いよ。
早すぎです。
どうしようとか思う。
ちょっとキンプリの話いいですか。
ああ、はい、
はい、どうぞ
どうぞ。
まあこのね、今日はアニメ界の秋葉 BB チャンネルの収録あったじゃないですか、
はいはい、
で前回5月の時にキンプリおすすめしましたよね、僕。
はい、その番組やりましたね。
ものすごい熱弁しましたよね。
はい、
キンプリ行かれました。
実は僕ですね、
応援上映行きました。
実はですね、行ったんですよ。
ああ、行ったんだ、えらい。
今日割とすぐ行ったんですよ。
やばくない、あれ
面白かった。
いや、面白かったでしょ。
あのね、評判にね、嘘偽りなかったですね。
そうだよね。
面白かった。
応援名人みたいな人はいました、その回。
いましたね。
全セリフ暗記してる系の人
いました、いました、いました、いました。僕行ったのが、うん、勝田さんから事前に、やっぱ週末の深夜がいいよっていうのが
あったね。
週末深夜のバルトナインで、
うん。ただ時間都合だったんで、うん、でも週末がいいなと思ったら、なんと平日もやってましてですね。
うん、やってるやってる。
あ、マジでと思って、でも平日だし、うん、人見られたなと思って、バルトのキネゾーってやつで予約したんですよ。うんうん、そしたら、真っ赤っか。
うわー、マジで。
お前の2列ぐらいしか空いてなくて、うん、あとは結構埋まってて。
マジで？え、それ何時の回だった？
いや、てか夕方だけ1回
あ、じゃあまだ帰れる時間帯だった。
夕方の回と、その、不深い回ですね。なんで、僕夕方の回やったんですけど。
それ、ほぼ毎日行ってるような人いるからね。
だって木曜日とかですよ。びっくりしちゃって。で、まあ、どうしようかと、僕、もう同棲だと思って、一番前の方に座った方が良いけると思って、うんうん、座りましたら、うん、非常に面白かったです。
あー、前の方で
考えて、はい、全員の、
うん、後ろでこう声を聞くとね。
はい。
あ、これまだね、皆さん、キングオブプリズムの応援上映っていうのをね、うん、見に行ってない人にちょっとご説明いたしますと、
はい、
まあ、応援上映なるものっていうのがありまして、うんうん、まあ、これ具体的に言いますと、声を出していいと。
はい。
で、まあ、キンプリ、キングオブプリズムは、まあ、男の子アイドルの、まあ、プリプラのね、はい、男の子スピンオフ的なやつの作品があったんですけど、その劇場版、
はい、う
ん、ということで、キンプリに出てる男の子たちと一緒に歌えるのかなというぐらい思ってたわけですよ、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
そしたらですね、上映中全時間帯にわたって声を出していいっていう、
はい、
そういう時間なんですよ、
うんうん、
なので登場人物たちが言うセリフ全てに応答する愛の手名人がいるんですよね。で、あと登場、美しいキャラが登場してくると、お美しいとかって、だからもう歌舞伎なんですよ。
歌舞伎ですね。そうだよね。
で、俺これみんなに見てほしくて結構布教してるんですよ。
はいはいはい。
で、いつかちょっとキンプリ特集やってみたいなっていうのもありまして、
ぜひその時呼んでください。ぜひとも、
だまあ、人見先生とかもね、キンプリ、
人見くんなんかね、もう、ね、
うん、もうなんか4回ぐらい行きますから。僕も2回行きましたし、
僕その前にもうあと2回行きました。
普通上映と応援上映、うん、でも、はい、もうこれからだったらまだギリギリ応援上映やってるところもあるので、ね、行ってもらいたいんですけど、
僕もね、まだね、行ってないからね、行きたい、行きたいと思ってるんですよ。
ちょっとしたカルチャーショックじゃないですか。
まあ、ありますよね。
だって、比嘉君だって、プリキュアとかも行ってたでしょ、
行ってました。
いわゆる応援上映じゃないけど、
はい、
みんなでサイリウム振って、声出して、子供が声出していい回とかもあった
り、うん、あと、ライブビューイングによく行くんですよ。
そうだよね。
まあ、AKB 画面やったり、はいはいはい、アイマス画面やったり行くんですよ。みんな声出すんですけど、あんなのはないです
。すごいよね。
すごい。あんな大きい声で喋ってるのに、うん、映画を邪魔しない。
すごいよね。だから、すべてのセリフとセリフを暗記しているのはもちろん、うん、セリフとセリフの間にどれくらいの間があるかも、うん、頭に入って
ると、出ないとできないよ。
訓練に訓練を重ねたとしか思えないんですよ。そんなわけないでしょ。見たいだけでしょ。
そう、う
ん、すぐよくできるなと思って。
いや、だから、1ヶ月ぐらい前の時点で145回行ってる人みたいなのがいるっていうのがちょっとニュースになってたんですけど、
はい、
あれよくよく考えたら、アニメの応援上映って、まあ、毎日会いに行けるアイドルでもあるわけじゃないですか。
はい、うん、まさにですよ。
で、人間と違って、うん、 完璧に間合いが計算できるわけですよ、
は
い、応援してる側からしたら、はい、
ずれませんからね、
呼吸も全部同じだし、はい、だから合いの手入れるタイミングがもうこっち次第なわけですよね、これはハマるわ、ね、なんかちょっと元ジャニオタみたいなっぽい人とかもちらほらいて、
あ、なるほど、
だからアイドル応援文化とアニメ鑑賞文化っていうのが今乗り入れてんのかなみたいな、ちょっとそういう実感もあったんですけどね、
そうですね、プラス僕の印象はそれにプラスで、うん、なんかよく昔のアニメとか漫画あるのが、うん、例えばそのね、学園の一番モテる男の来た、うん、じゃあなんとか様っていう時期がいたじゃないですか、
いたいたいた、
あれの100人分っていうい
やだからさ、
そう、2倍数も燃やしましたもん、
まあそういうことだよな、
そんなそれが統一性を本当一字一句間違わない、噛まない、まず僕みたいに
噛まないんだよね、
まず噛まない、
で女性の声よく通るんだよ、
通る通る、
だから何言ってるか全部聞こえるんだよね、
しかもそれがね面白いんですよ、
面白い、だからネタ化してんだよね、
まあね、
そこにね数えた7人ほど男いたんですよ、そのうち3名ほどバカがいたんですよ、下手くそ勘違いしてるんですよ、
まあちょっと
あれはただ
いやいいじゃないですか、
ね、でもそれを言っちゃダメなんですよ、それも含めて楽しい、
でも残りの4人が素晴らしい、邪魔しない女性に寄り添う形でやってるんですよ
俺好きな応援隊長みたいな人は、はい、アニメの見方もすごい心得てらっしゃる方なので、はいはいはい、ですごい声も通るんですよ、うん、でちょっとハイトーンで、
はい、
あの一番後ろに座っていて
へ
でなんかやっぱねちょっと慕われてんのなんか慕われてて
コミュニティが出来上がって
て彼女の声を聞いて笑う人とかもちゃんといるわけ、
はいはい、
でだから、アニメの見方よくご存知だなと思うのは、例えばまあ上半身裸の状態で CD 渡す時とかにどこから撮ったのとかって言うのよその作画上の不備みたいなのをネタとして楽しませてくれるっていう、
あの声が声の感じも全然嫌味がないんですよ、
嫌味がない、
だから笑えちゃうんですよ、
そう全部素直なんだよね、だからそうだねとかさ、かっこいいとかさ、おっしゃる通りとかさ、全部素直な反応してて、どこから撮ったのって同じトーンで言ってるから、なんかもう憎めないっていうかね、意地悪な感じしない、
しない、本当にしない、僕一番あ次撮ったか、いやいいね、うん、一番面白かったのが、うん、リュック危ないよバカでしょ、
あったあった
リュック危ないよ。これは見てほしい。リュック危ないよ。もう大爆笑です。
リュック危ないよ。
もう全然どうしんかを出した
。あの、後ろとかね。後ろ後ろとかね。
確かに撮ってる。
でも、唯一、だからまあ、その、メインキャラ的な人たち二人が出会って、うん、出会うシーンというか、はい、ちょっと抱き合うし、ハグするシーンみたいな、はい、その時だけみんな黙って、拍手があったんですよ。
うん、ありました、うん。
あそこやっぱちょっと感動するよね。うん、あれは本当21世紀の歌舞伎ですよね、うん。あれはちょっとすごいなと思いました。ちょっとキンプリのふつおた来てるんで、
はい、
読ませてもらっていいですか。
お願いします。
プッチキンプリ特集ですから、今回ね。
はい、
六条くるるさん。ネズモジ編集の皆様、皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。
好きなプリズムジャンプは、高峰ミオン版のエンジェルキスでおなじみの六条くるると申
します。おいおい。
エンジェルキス。キンプリが特集されるかもしれないということなので、メールを送らせていただきました。この作品、もちろん初見でも十分に楽しめるのですが、プリティリズムのシリーズを最初から追いかけてる人間にしかわからない楽しみもあるので、その一部をお伝えしたいと思います。あ、いいですね。
いいです
ね。
助かりますよ。
そうですね。うん、まず、うん、他の人がプリズムのきらめきに出会ってくれるのがファンとして嬉しい、うん、プリリズとプリパラの映画では漏れなく応援上映という映画の最中に声を出しても OK というイベントが実施されているのですが、うん、そうでない通常の上映ももちろんあります、
うんうん、
通常上映の場合観客はいかに興奮してもどれだけ声を上げたくなっても一般的な映画館のマナーによってそうすることができません
ありがとうございます。
そのためエンドロールが終わって喋って良くなってからやばいとか私は何を見ていたんだとかプリズムのきらめきという声を思い思いに上げることになる。
上げるの
僕がとりわけ熱心に見に行っていた1この男性
あ、クーさんなぜか女性かと思
って僕がとりわけ熱心に見に行っていた1月や2月はまだまだ初見という人が多く、初めてプリズムショーに出会った衝撃に震えている姿をたくさん見かけました。 シリーズ初期からのファンとしてはプリズムショーの素晴らしさを知ってくれたということが何よりも嬉しく、思わずありがとうと声をかけたくなったのですが、それではただの変な人なので心の中でプリズムショーの世界にようこそというに留めておきました。次にプリズムショーの設定にありがとう、うん、プリリズムシリーズの過去作であるオーロラドリームに登場した滝川純の名言として、プリズムジャンプは心の飛躍というものがあります。これはキンプリの人たちがなんか、はい、プリズムジャンプっていうのをするんですよ、うん、ちょっと回転しながら、はい、なんかフィギュアスケート的にジャンプするんですよね、はいはい、でそれが心の飛躍だと、うん、これは運動神経が悪くても、あるいはキンプリの主人公の一応真のような初心者であっても、心にプリズムのきらめきを感じていれば素晴らしいプリズムジャンプを飛べるということです、はい、この設定はいろいろな作品、いろいろなところで作品を成立させている素晴らしいものだと皆さんにお伝えしたい。キンプリで僕が最も好きなシーンはカズキ、VS アレキサンダーのプリズムショーの対決シーンで、作中では対決の判定はドローとなりましたが、さまざまなカズキの反応などから心の中では負けを認めていたように感じました。だからこそエーデルローズを辞め、かつてのストリートのカリスマ DJ クーを訪ねていたのだと思います。カズキが負けを認めたということは、アレクサンダーのプリズムショーがそれだけ素晴らしかったということになります、うん、アレクはストリートのカリスマと呼ばれているカズキに対して怒りをあらわにしていますが、アレクのプリズムショーそのものは怒りに支配されてはいません。なぜなら怒りのような負の感情をぶつけたプリズムショーは決していいものにはならないからです、うん、これはシリーズ第1作のオーロラドリームの終盤、アイラ VS リズムのショーを思い出せばすぐに理解できると思います。はいはい、知らない人はすみません。
知ってますよ、はい、見てましたよ。
つまり、ね、アレクのプリズムショーの背後にあるのはマイナスの感情ではなく、ストリート系プリズムショーに対する愛や DJ クー、黒川レイへの尊敬のようなプラスの感情だということです。そういった背景を考えてしまって以来、応援上映ではいつもアレクを応援し、今回こそはカズキに勝ってほしいと声を上げていましたが、僕が見に行った回ではいつも引き分けになっていたのが残念です。今後発売されるブルーレイでも応援し、どうにか勝ってくれることを願っています。以上、うまく説明できたか分かりませんが、子さんの面倒くさいファン特有の楽しみをメールさせていただきました。
ありがとうございました。
熱量たっぷりでした。
本当ですね、すごいアレキサンダーに なんですね、すげえな。
そして毎回もしかしたら勝敗が変わるかもしれないというドキドキ感でご覧になって
だから毎日行くんって皆さんね、ガテンが行きました。
あ、そうです。僕もね、野球ちょっと好きな球団がありまして、はいはい、生で見たりもするんです
けど、
で、負けるんですよ、うん、なんだけどその日のプロ野球ニュースとか、
はい、
もしかしたら勝ってたかもしれないなって見るんですよ。なんか見たのと違ってたのかなみたいな、はい、で翌朝朝のまたニュースで、はい、勝ってたかもしれないと思ってやっぱ見るんですよ。なんかそういう感じに似てる
かな
っていうね。でもそういう裏トラックあってもいいですよね。ここまであるんだったら100回に1回ぐらい勝敗が変わる回があってもいいと思うんですよね。
キンプリさんのスタッフもやりかねませんよ、そんな、ね、情報聞いたら。
あるみたいな。
次 4DX あるから、
はいはいはい、
それそういうのあるかもしれない。
いや、ありますよ、そういう遊びをね。
すごいよね。でもやっぱ声出したくなるんだね。
だってそういう突っ込みたいですもん、僕。
いや、突っ込みたいとこいっぱいあるよね。
いっぱいありますもん。ただ、こっちは邪魔できないと思って僕も黙りますけどね。いっぱいだらけですもん。
いや、俺これ、キンプリの応援上映って、はい、なんかほんと文化になるような気がするんだよね。あと、映画の視聴自体のスタイルを変えそう。
はいはいはい、はい。
だって一つの作品何回も見に行くってそうそうないじゃん。でもこれさ、当たり前のように見に行けるよね。
うん。いろんなのやってますけど、やっぱり好きなもんじゃないとやっぱ進めづらいと思うんですよね、うん、僕もそうだし、うん、でもキンプリは本当に誰にでも進められる、
う
ん、
そうだ、
ね、あんなに完成してたら縦行ってと、うん、どっちが作品か応援かどっちかは絶対ハマれますから、う
ん、だからこんなにね、熱量たっぷりでラスト・グジョクルさんもおっしゃってくださってるんですけど、はい、うんうん、僕らの言葉で言えば、カウチポテトアニメっていうか、うん、その適度に緩さがある、
はいはい、
突っ込みどころのある作品なんです
よ。だからじゃないとこれって多分成立しないんですよ。だから悪い意味じゃなく、こう ツッコミがいることによって面白くなる映画ってあるんだよね。
はい、そうそう、はい、だから隙がね、適度にあるっていうね、そこが素晴らしいんですよ、キンプリ。これちょっと、足止め先生呼んでやりましょう、
ぜひぜひ。
だその時まで国さんも見といてください。
絶対もう。あ、ちょっと、本当に見に行きたいんだよね。
国さん多分腹抱えていつか落ちますよ。面白すぎて。
キンプリはすごいよ。なんか俺さ、ああいう声出してる人、一人一人にインタビューしたいもん
ね。ああ。
私とキンプリみたいな。
はいはいはい。
だもし、この熱文字聞いてる人で私とキンプリ語りたい人はどんどんメールください。
そうですね。
ぜひと。私にとってのキンプリ、うん。どういうところが萌えポイントか。
はい。
で、あれ、回が変わるごとに、その応援の仕方が変わるから。
お
お。同じ映像を見てるんだけど、うん、映画の印象が毎回違うの。うん、
はいはいはい。
あれすごいよね。
すごいですね。
うん。だからもう好きすぎて、
はい、
多分応援団の方々は、
はい、
もうまず、初注意、映画館の初注意動画みたいなのあるじゃないですか。
はいはい、
盗撮は違法だよみたいな、はい、うん。
感動が盗まれている。
でってってってってってってって。
はい、はい、同じ感じで、ね。
あの時からすでにもうサイリウム振ってリズム取ってるんですよ。おかしいでしょ。これで、
映画のロゴにね。
テクレじゃないけど、本編始まる前に、うん、まあ、メーカーとか、はい、いろいろロゴが出るじゃないですか。はい、宝トミーとか、
はい。
出た瞬間に、宝トミーさん、ありがとうってみんなで言う。
言ってる。
エイベックさん、ありがとうとか、最高だよね。
最高ですね。
だからあれ知らなくても幸せな気持ちにさせられる。
はいはいはい。
悪い人がいないんですもんね。それ大事ですよ、
まあ。悪い人は声を出さない。
だから、そうそうそう。
いいよね。
はい。
うん。だから、こう、悪い人が声ばっかり出す SNS とかとまた逆な感じが。
逆ですね、本当に。
いいですよね。
はい。
そのカウンターみたいなのもあんのかもしれないね。
うん。
あ、
いや、同じく、劇場版の、
はい。
響けユーフォニア。
おー、いかがですか。
感想いただきました。はい、東京都男性、エピロさん。長茂由紀さんの6回には投稿を呼びませんが、まあ、この長茂由紀さん前回メールくださって6回見に行ったと、
はい、すごい、
2回劇場へ足を運びましたと、うん、エピーロさん、
はい、
感想が多すぎてまとまっていなかったのですが、幸い5月の編集室で長茂由紀さんの感想が読まれましたので、そこで語られていない2点に絞ってメールすることにします。
おなんで親切な、
そんな気っかなくて
ありがとうございます。
1、再オーディションを提案された際の香里先輩の挙手について、
お、
僕はテレビ版で最も感動したシーンですね。編集長はこの場面が一番感動したとテレビ放映時からおっしゃっていたように記憶しますが、私は劇場版で改めて視聴した際に最も心を動かされました。香里先輩は人に対して気遣いのできる真面目で優しい先輩として描かれています。彼女のこういった性格や振る舞いは下手をすると人とぶつかりたくない、あるいは人に嫌われたくないという後ろ向きな気持ちから来ているとも取れますが、香里先輩の場合は彼女の矜持から来ているものだと私は思います。最初のオーディションでソロパートに落選してから再オーディションの提案が滝先生によってなされるまで、結果に不満を漏らしたりオーディションをやり直してほしいとは彼女は一度も言っていません。2年生の優子から何を聞かれようが、部内にどんな噂が流れようが、滝先生についてもオーディションについても否定的な言葉を一言たりとも発していなかったのです。しかしチャンスが訪れた瞬間、ためらいなく再オーディションを希望します。ここに至って彼女のこれまでの振る舞いがうちに秘めた誇りによるものだということが明らかになります。高坂麗奈に勝てないことは香里先輩自身も気づいていたかもしれません。それでも可能性があるのなら挑戦する気概を持った人です。人の輪の中にあって、ただ仲良くやりたい、ただ人に優しくありたいと思っていたのなら、躊躇なく再オーディションを希望することはできないと思います。静かに立ち上がり、まっすぐに挙手をする香里先輩は間違いなく光り輝いていました。また最初のオーディションの後にも香里先輩はソロパートを練習していましたが、高坂麗奈が病気や怪我で出られない時のバックアップ要員が必要であることを考えると、それをもってオーディション結果に不満があったとは言えないと思います。
確かにすごい、エピオさんすごいな。
僕はもうあのシーンは香里先輩のビジュアルとかじゃなくて、人として美しい生き方だな、
そこかっこいい、
かっこいいところ、
かっこいい、
号泣ですよあそこ。2、サンライズフェスティバルにおける楽器表面の映り込みの描写テレビ版でも演奏シーンといえば京アニの名に恥じない素晴らしい演奏シーンばかりでしたが、劇場版ではより緻密な作画を我々観客に見せつけてくれました。 テレビ版からグレードアップしていた点として、ライディーンを演奏しながらマーチングする場面で、楽器の開口部、まあ、口を根が開いている部分の外の景色が映り込んでいたことを挙げたいと思います。開口部が前を向いているトランペットでは周囲の緑が、上を向いているユーフォニアムでは空と雲が楽器の表面に映っていました。確かにこれアニメならではと言ってもいいかもしれない美しさですよね。さらに久美子が更新するのに合わせて映り込んだ空と雲が動いているという念の意味、演奏に臨場感を出すために、体や指の動きと楽器の動きを極限まで同調させるに飽き足らず、楽器の映り込みまで再現する制作人の技術と熱量に恐怖すら覚えました
恐怖を
いただきました。劇場版ユーフォニア
ね、
いや熱いです、ね、先輩一人でもあの分量と熱意、
香織先輩かっこいい、
あそこかっこいい、あそこかっこいいよね、やっぱりね。ああ
また別の劇場版の感想をいただいております。ねずもじネーム天気雨さん、熱量と持ちの皆様、いつも楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
ガールズ&パンツァー劇場版について2点感想を書きたいと思います。ガルパン、
おお、2点でいいんですか。
1点目、大学選抜チームとの戦いの後、大洗高校西住美穂たちの狩る4号戦車が傷つきながらもみんなの元に帰ってきます。この時4号戦車のアンコーマークが画面いっぱいの大写しになります。激戦の後で傷だらけです。しかし勝利の後ではどこか誇らしくも感じます。実はこのアンコーマークが大写しになる場面がもう一つあるのです。それは劇場序盤の聖グロリアーナ&プラウダ連合とのエキシビジョンマッチで劇場のオープニングがかかる中、スタッフクレジットの最後に監督水島勉の文字と一緒に、まだ傷ついていないアンコウが大写しになっているのです。これは推測するに、アンコウイコール水島勉、あるいは制作スタッフ一同を表しており、傷つく前のアンコウと傷ついたアンコウの変化が、僕たちはこの映画を一生懸命ボロボロになるまで作り戦いましたと胸を張っているメッセージに感じて仕方ないのです
そうかな、
実際の意図はどうかは分かりませんが、ここまでガルパン劇場版を見てこの素晴らしさを体感した身としては、そう感じずにはいられません
でした。じゃあそうなんでしょう、
深読みしてなんぼじゃないですか。深読みしてなんぼ
ですよね。そうだよ。
2点目、劇場本編前の3分ちょっとで分かるガールズ&パンツァーで、美穂殿が戦車内は特殊なカーボンで守られているから大丈夫ですなどと説明する下り画面にはうさぎさんチームのこのメガネが戦車内で割れている場面が映し出されており、大丈夫じゃねえじゃねえかと突っ込まずにはいられませんでした以上です。
応援上映、
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 これどの劇場版も応援上映やってほしいもんね。
ガルパンもやってんじゃないですかね。
PS、 ファーストガンダムから80年代中盤頃のサンライズリアルロボットアニメについて国井さんのご意見を伺いたく思います。
おお、
というわけで劇場版ね、
ガルパンまだなんで早く行きます、本当に。
ガルパン
も、ガルパンもロングランですよ。
いいです
よ。やってるから安心しちゃうんですけどね。やっぱり早く行きますよ。
この間もさっき話してた秋葉 BB でやってるじゃないですか。はい、この間ちょっと、マニアックなお店行って、はい、F14 トムキャットの DVD 買っとるって話してたんですよ。
はい、あれすごい、
ありましたね。
最近仕事のクライアントの関係で、そのお店が近くにあるんですよ。
お
俺やったと思って。
寄りやすいんですね。
寄ってんですよ、うんうん。そしたらね、やっぱりその、洗車コーナーもあって、そこね、基本戦車なんですよ。で、真面目なその戦術とかそういう歴史の本もあるんだけど、はい、パッと見るとね、ガルパンの DVD 全部揃ってる。
おー、
あれってやっぱりすごいって思って。
すごい。
だって、あの10年前とか、まあ、ちょいちょい言ってたけど、
はいはい、
なかったんだもん。
アニメ DVD なんか。
で、まあ、萌え、
少女もなんか。
で、萌えうんぬんってなると、女の子が表紙でっていう風になると、昔はね、自転車だ、車だ、楽器だっていう雑誌のモデルってやっぱ、
はい、
俺は見てて、なんで女の人が、水着でこんな、表紙飾るのってのは俺思ってたんだけど、
はいはい、
それがもう、いわゆる女の子の絵になってっていうのが、うん、こういったマニアックオブマニアックな店の棚を飾っているみたいになると、俺はちょっと、でも逆に嬉しかったけどね、
おうおうおう、
やったぜ、水島勉監督みたいな。
ね、
すげーみたいな。感動。
はい、
この1話もいっちゃいましょうか。
あ、はい、いきますか。はい。
カーズ京都の稲見さん、今回もメールいただいて、
はい、
ありがとうございます。
いつも放送と非常に楽しく聞かせていただいております。第164回の2016年4月からのアニメ新番組全部見てみた件で、これでもかととんかつ DJ 明太郎がプッシュされているので早速見ています、
うん、
クラブにほとんど詳しくない僕でも面白い、
うん、
ソウルでわかると楽しさと言いましょうか知ったように書きますがアニメから伝わってくるグルーヴ感が半端なかったです。いい意味でのクラブミュージックの持つくだらなさ、気だるげさ、スクラッチな感じがアニメからひしひしと伝わってきて、思わず僕の住む広島にクラブがないかググって探したくらいです。俺もでもね、クラブ行きたいなってちょっと思ってる。
大丈夫？うん。襲いませんか？なんか。
ゲームつながりで唯一聞いているスチャダラパーの兄さんが第1話で DJ 役で出演していたのもサプライズでした。
兄さん出てんだ。
聞けば、5月19日のシャックスキッスでの定例ライブが第1話、秋太郎監督特集とのこと。まあ、やりました。いつか配信したいと思います。間に合わないことは承知の上で、それでもこの喜びを書かずにはいられませんでした。あげ太郎のお父さん、ただものではない匂いが半端じゃないです。
そう、
お父さんもまた伝説の DJ なのかも、はい、とか、妄想要素もたくさんあり、何も考えないで笑ってみれる音声アニメ要素もあり、とんかつ DJ あげ太郎放送してくれてありがとうです。
面白いよね、これ。
いや、皆さんに勧められて、見た、あの、初めての回、チルアウト回。
チルアウト、もうあれ最高、神回だよ、あれ。
あったんですか、いい回見たわ、よかった。
絶対入ると思う。
今年の流行語
大賞でしょ、しょしょあれ。
チラー。お茶飲んだよ。
チラー。漫画読んで、チラー。
そんなわけねえよ。
言いたいだけじゃん、これ、みたいな。
どうだった？
面白かったですよ。うん、本編も面白いし、CM も面白いし、
ね。CM さ。
CM ね。
DVD が出るんだって
全部
あれ親父。実写の親父。
しょっつゅう、しょっつゅうやんだよ、あの CM。しょっつゅうやんだよ、あれ。
面白い、
ありがとうございます。いやによ、
ね、
水森さんありがとう。
あれ最高だよ。
最高でした。
嬉しいね。他にはですね、岡田真理の両面作戦ということでいただきました。
何何？
ラヌキうどんさん。上すばりする議論、自家中毒になって膨れ上がる恐怖、そして魔女狩り、それぞれの匿名性も相まって登場人物たちがツイッター人格の擬人化に見えてくる迷いが。
ああ、
うん、ツイッター人格の擬人化ね、面白いね。手術を施された7人の男女が肉体的苦痛、さらには精神的苦痛まで共有する、つながりすぎてる男女7人夏物語こと絆イーバ
ー、
迷いがと絆イーバー、
ね、なるほど、確かに。
オンエア時期が重なったのはたまたまだと思われますが、岡田真理が脚本を手掛ける2つのオリジナルアニメーションには、彼女のポスト SNS の人間観、SNS ありきの世界を生きる人々の感受性が色濃く反映されているように見えます。スタート当初は迷いがの方が不快指数高めだったのですが、ウェアラブルデバイスを経由した身体感覚の共有ならばすぐにでも実現できかねないと気づいてから、痛みの共有という設定がエソロガトにとどまらない絆イーバーの方がむしろそれは恐ろしくなってきました。このまがまがしいシチュエーションを甘酸っぱい青春物語として提案してくれるところに、脚本家岡田真理の悪魔的才能を感じます。すごいボキャブラリーだね、この人。
すごい。
タイミング的にはどちらも折り返し地点を回ったところ、片やホラー片や SF と毛色の違う2つの物語がどのような結末にたどり着くのか、そして最終回までに、どちらの作品でキャットファイトを拝めるのか今から楽しみでなりません。身体感覚の共有ということでは、例えば携帯のバイブレーション機能を使い、一定の条件下で登録者全体に振動という刺激を送るサービスがあったとしても、取り立て目新しさは感じません、うん、考えてみれば地震速報がすでにそれに近いです、
うん、
また東藩がいらっしゃったらお尋ねしたいのですが、
何でしょう、
協力プレイ中にグループ内のプレイヤー同士が同期する機能を実装したテレビゲームは存在しないのでしょうか。例えば仲間が攻撃されるとコントローラーが揺れるみたいな。もしこうしたサービスや機能があるとするならば、絆イーバー的身体感覚の共有は思考実行円を超え、文字通りの程度問題になります、ということでいただきました。ありがとうございます、はい、
もう勉強してました。 PS4 とかあったら確かありかねませんよね。
そうだよね、
はいはい、ただ、同時に同じブルブルってのは
まあ、そう
まだないかもしれませんね。でもそういうゲームも今後出るかもしれませんね。
可能性とあるんじゃないです
か。ロボットもんって5人乗ってするじゃないですか、一緒に、そう、例えば一緒に操縦するとかあれば、はい、そういうことも
感じ
る
んですけども、
パーティーゲームってやっぱまだないかもしれませんね。
まあ、ゲームとしてはブルブルが限界でしょ
う。うん、そうですね。
昔バラエティ番組なんかでは、あのほら、肩こりに効くって言って肩に貼って、はい、電気をなんかしばりばりばりって言ったんじゃない、あれを強くすると痛い痛い痛いってなるから、あれを無線で動かして、その別の、撮影をやっているそのタレントにくっつけて、こっちで操作して、ああ、ああ、ああ、ってなりましたけど、あれをだから利用するっていう風になれば、既存の技術で全然できるんじゃない？
プレイステーション VR っていう、前もお話しした、 あのね、まあ、出るんですよ、PS4 って、ね、専用のやつが。あれに多分つけるとできるんですよ、きっと、ブルブル機能。でもそうするとやっぱりいろいろ問題があ
るので
、危ないですからね。
ラッシャー板前さんが、その、もう、たけし軍団で、そういう、なんか電流流す
ありましたよね。
はい。もうなんかそういうのを体につけて、
はい。
で、もう一番マックス強いやつはもう流すぞ、みたいな感じの時に、
はいはい、
ギャーってなったら、はい、コンセントが抜けてた。
リアクションだった。
リアクションだった。
逆に、どんだけプロだよ。逆に周りがみんな、すげえって感動したっていう。これぞプロっていう。そういうことなん
です。すごい。上島さんばっかり言われますけど、軍団さんすごいです。松尾伴内さん、ラッシャー板前さん、ほんとすごいっすよ。
その伝説聞くもん。
面
白い。でもテレビって結局そこがファンタジーなんだよね。本当にやったら危ないんだよっていうところも。
面白い。
絆エイバーで同じくメールいただきました、はい、ゆきひろさん第7話、この1話ということで、はい、牧ほのかがついに出れます。栗色の髪に大人びた顔立ち、金属フレームの眼鏡が似合う美人、抜群のスタイル、
はい、
おまけに CV は国事務所の佐藤里奈さん、
うちの里奈なんです。大たまらんでしょ。
これ我々で勝手にドラフトをした時に、
まだ
国立事務所に入った。
オタクの妄想ですからね、皆さんこれね。今日から聞いた人ね。
なるほど、なるほど。びっくりしちゃった、今。
作品中、7人のキャラクターには現代風の滞在の名称が与えられています。ほのかに与えられたのは上から先民、ドツンデレキャラとして登場しました。やがて中学時代にルルという友達と共作で少女漫画を連載していた過去が明らかになります。ほのかはルルにほのかな恋心を抱いていたものの、彼女は病気で亡くなってしまいます。それも相手を思う気持ちが強すぎるがゆえに2人の間にすれ違いが生じ、解消されないまま亡くなってしまいました。この経験が性格に大きく影響を与えていること、心の傷を背負ったまま生きていることがこの話数で語られます。正直第1話を見た時点ではこの作品の面白さがよく分かりませんでしたが、トリガーと岡田真理とが組んだという点に魅力を感じて視聴を続けていました、
はいはい、
最初は選ばれた7人の高校生が肉体的な痛みを共有させられて一方的に出される指令をこなすという設定、作品の印象が変わったのは肉体的な痛みではなく精神的な痛みも共有させられるようになったところからでした、
うん、
先ほどの、ね、方も指摘してました、はい、やはり岡田真理さんらしく心の問題に焦点を当てていくことがはっきりしたからです。7人での様々なやり取りを経てほのかが心を開き、他の6人と絆イーバーであることをお互いに痛みを共有する関係性を受け入れます。現代社会においては他人の心の問題に介入することのハードルが高く、下手に詮索すると余計なお世話だと言われてしまいます。ところが本作品の設定では誰かの心が痛めば自分も痛いのですから、自分の問題として関わることができる、あるいは関わらずにはいられない状況に追い込まれます。設定とキャラクターによって物語が動き、人の心を描写する岡田真理さんらしい作品として最終話まで楽しみたいと思います、ということでこの1話。
なるほど。
いや素晴らしい。
そうですね、
どっちも重い話ですからね、はい、逆に言うとこれうがった見方をすると、
うんうんうんうん、
僕たちが思っている岡田真理像のラインだから、
はいはいはい、
同じものが2つ被っちゃったのちょっと残念だなって感じがするよ、
ね、確かに確かに、
まあ、どこに作家の格があるのかちょっと分かりませんけどね、
はいはい、
天使の尻尾とかも皆さん見てください。
あれいいアニメです。あれ
僕あそこでだから岡田真理って何者なんだろうってブックマークつけた人でしたから。
どうですか今楽しみにしてる作品何ですか。
今はですね、ハイスクールフリーと、
ハイフリ
ー本当にもう、まあ、一気にまとめてみたんですよ。面白い。
なるほど。
最初やっぱりちょっと逆に僕最初その、うん、女の子いっぱい覚えらんねえよみたいな感じだったんですけども、回を追うごとに本当に
たまらん、
女の子が成長していったりいくのが本当にね、自分の子を見るような感じで。
戦艦はどうですか、日賀君的に。それも面白さの一つとして入る。あんまり関係ない。
でも本当、いや、戦艦である人ないとは全然思ってなくて、これこそと思って、
なるほど。
だからその各いろんなことの得意分野を持っているっていうので、それ拡大してるかもしれんけど、それを補うっていうのもまた痺れる展開ですし、しかも、ね、女の子も可愛くなってくるっていう。
国さんはどうですか。
僕ね、田中君はいつも気だるげがね、ちょっと好きすぎてたまりません。
あ、そうですね。
もうね、もう何回も見ちゃうね。疲れてんのかしらと思うんだけど、大好きだ、あれ。笑いのベクトルも好きなのかもしれない。だから、太田君のツッコミがやっぱ面白いっちゃ面白い。やっぱ、すごくね、インテリジェンスを感じるのよ、彼のツッコミって。言葉の語感とかっていうのが面白い。で、二人が面白いから、その周りになんとなく入ってくる女の子たちももうね、 切り取り方が、白石さんは純然たる少女漫画の切り口なんですよ、はい、でその後に男性向けもちょっと入ってくるラブコメの越前さんっていう感じがあって、でそこに入ってこないどっちにも対するなんだろうフラットな、言ってみれば子供的なあの宮前さん、あ宮野さんか、うん、っていうのがね、もうねたまりませんねおじさんですね、面白いし可愛いし素敵だなと思いますね。編集は
僕はね、あの意外かもしれませんが、あのジョーカーゲーム毎週楽しみにしてます。
超面白いよ。
で、あのちょっとうちの桜井がね出た回
の、あアジア号の話、あれ
超かっこよかった、
超かっこよかった、
あれよかった、
もう桜井さんの名ゼリフ、
いい仕事をした、
情報は集めるより使う方が難しい、うわーもう言ってみてー
中二心く
らい。もう、まあ、一回聞いただけで覚えちゃったよ、今。俺、そらず言ったよ、今。
国枝さんは絶対好きでしょうけど、達夫さんも好きなんですね、今。
いや、やっぱ、ああいう、やっぱ、硬派な作品好きだなって思いましたね。
うんうん、いや、あれ、ああいうタイプの好きな人多いはずだよ。
うん。うんうん、もう、オープニングの曲から俺も好きだもん。
ああ、
もはや。うん。応援上映したいって。
そういいんですよね。
いや、ゲトゲ嫁とかね、ゼロから始まるとかよ見てますよ。あげ太郎も好きですけど、やっぱジョーカーゲームやっぱすごい楽しみしてる。毎週楽しみしてる自分気づいてます。まあね、皆さんもこの1話というね、
はい、
この1ヶ月に見たアニメの感想をお待ちしております、メールは netsumoji@gmail.com netsumoji です。熱文字2は tsu ですよ。メールお待ちしてます。
熱量と文字数。
ブヒブ、
やってまいりました、
よろしくお願いします。
お
楽しみのコーナーでございます。
はい、
ね、まあ梅雨入りということで、ね、はい、日賀さんどんなこの、
まあ、6月って何もなさそうで意外にいっぱいあるんですよ。
あ、そうですか。
やっぱ雨っていうのは ね、まあ、ね本当にいい武器ですよ。いいですね、何にでも使えますからね。
あ、まあ、あと日常系やるにもね、6月特に大きいイベントもないし。
そうです、そうです、
日常系もありですよね。
はい、何でもありですんで。
はい、熱文字ネームシーボーさん、日常のゆっこと野球観戦してきたので報告いたします。
あ、もういいよそれ。ゆっこ超楽しそう、なんか超楽しそう、
ゆっこと、
ゆっこ、うるさそうだけど楽しそうですもん、
ね、私たちが取ったのは2階席、内野の方はちょっと遠くなってしまいましたと、そこでゆっこが取り出したのは双眼鏡、これでキャッチャーのサインも丸分かりだよと、抜かりありません。しかしキャップがついたまま見ようとするあたりはいつも通りです。双眼鏡の
キャ
ップをね、分かるな、うん、あるバッターの座席で盛り上がっているので聞いてみると、ひいきにしているとのこと。私はあまり知らないというと、プー、知らないの？と自慢げに細かく教えてくれました、はい、そのバッターがヒットを打つとテンションマックスに、メガホンを振り回し前の席の人にぶつけてしまいました。一瞬気まずい空気が流れましたが、心が広い人で良かったです。チームが守っている時は退屈するのか、双眼鏡でキョロキョロしています。は、あのおじさん鼻ほじってると、どうやら向かいの観客席を観察しているようです。チームは最後の最後で逆転負け。ゆっこは監督の采配が気に入らなかったのか、あの時ピッチャーを交代したのが悪かったねと帰りの電車で愚痴っていました。以上です。
いや、
いいですね、
いいですね、
野球、ゆっこと野球観戦でいいね、
いいですね、
いいね。
さあ東さんいかがでした。
素晴らしかったですよ、やっぱりそのね、キャップが外れないというところで、 あ、はいはいはい、あそこで激盛りですね。メガネの子何でしたっけ、日常の、
メガネの子、マキちゃん、マイちゃん、
マイちゃん、マイちゃん、
マイちゃん、
マイちゃん、
ピヤピヤしたのが、どっかにマイちゃん出てくるんじゃないかなと思って、だから座席とかに、え、マイちゃんみたいな、そういう日常の展開を。
いや、戦ってるチームのベンチで寝てんじゃ
ない、で、マイちゃんって。
あ、マイちゃん
って、そんなわけないだろって、見たよ、マイちゃんみたいな展開、ちょっと妄想しちゃいますよ、日常っていうパワーが。
いや俺9回裏とかに、はい、あの鮭の切り身が飛んでくる
のがあって、風船ピャーって飛んだら、ゆっくりだけピタってこう、
あと物販ベースで大福売ってとか。
いいですね、日常いいですね。
確か7回ぐらいでゆっこ飽きちゃって買いたかったですね。
いや、日常はやっぱずっと刺さり続けてる
作品ですね。刺さり、
いつでも
いつでも
やってほしい。
面白い。
プリマドンナは正座をしないさん。
お
よりぶひぶ。
あー、いいですね。いただいております。
ま
あ、
いただいております
。今まではなんかマリミテとかいただいて
たかな。はい、よかったですね。はい、なんでしょうね。
映画、プリキュアオールスターズの撮影で、相部屋になったブラック家族、過去主役チームと枕投げをしました。
うわぁ、
もう東さん。
もう、あ、興奮もうか、止められませんよ、ちょっと。
プリキュアオールスターズ。
そんなの聞かせてくれるんですか、
はい。
ありがとうございます、もう。
相部屋になったブラック家族と枕投げをしました。午前3時集合、午後29時終了という、とんでもねえ撮影スケジュールをこなし、
あ、これ映画のね、映画のね、撮影ス
ケジュール。映画はちゃんと、ね、みんな撮ってる。撮ってる。誰かが書いたとかじゃない。
そう、実在しますから、あの子たちは。
午前3時集合、はい、午後29時終了という、とんでもねえ撮影スケジュールをこなし、用意された部屋で寝る準備をしていると、はい、響きが、ねえねえ、枕投げしようよ、と言い出しました。みんな壊れかけてますね。それに、やるなり、やろうやろう、よっしゃ、殺し合え、さきとなぎさと定休のあれのモノマネをしつつ、キュアマドンナ、過去 CV、お三村真由子の私が賛同。
キュアマドンナなんですね。あ、ごめんなさい、いた。
それをつぼみが、ダメですよ、早く寝ないと、明日も撮影があるん、ブッと注意しますが、言い終わらないうちに響きの投げた枕が顔
面。ああ、大事、それ大事、それ大事。
明日も撮影があるん、ブッ、ね、つぼみの顔からボトリと枕が落ち、握り拳がプルプル震えております。そしてもうと投げられた枕をつぼみが響きに投げ返しますが、はい、響きはそれをさっと避け、後ろにいた明日の台本をチェックしていたのぞみの側頭部に直撃。
ああ、わかるわ。真面目に予習というかね、勉強してる子のところにパタッと。
おまけに一緒に台本をチェックしていたみゆきに頭突きを食らわしてしまい、倒れ込んで目を回す二人。つぼみは、ああ、やってしまった、という顔で、すみません、わざとじゃないんです、と平謝りします。
ああ、もう見える
よ。のぞみは、いたた、やったなぁ、と起き上がると、笑顔で枕を投げ返します。ひゃーと、これを両脇をわたわた前に突き出し、へっぴり腰でつぼみが避けると、後ろにいたラブヤンが真正面から枕をキャッチ。そこからは皆様はもう100回は見たことであるでしょう、枕投げ大会の始まりです、
はい、
敵味方関係なく枕を投げ合う少女たち、布団の山をジャンプ台にして高い位置から枕を投げる響き、衝撃波を放つ枕をバシンと受け止める渚。投げる時の顔がガチなラブ。やれやれと後ろで小躍りしながら煽っている咲、散らばる枕の中で屍のようにうつ伏せで伸びているのぞみとみゆき。つぼみは布団で鎌倉のようにシェルターを作り、中でブルブル震えていましたが、真横から飛んできた誰かの剛速球枕であっさりシェルターを破壊されてました。そんな楽しい空間に、あなたたち何やってるの、という怒号が響き渡りました。
やばい。
見ると部屋の入り口でゆりさんが鬼の形相で立っています
。単に
枕を投げるポーズのまま固まるみんな、夜叉の構えで固まっている私、伸びているのぞみとみゆきとつぼみ。2時間後には撮影なんだからさっさと寝なさい、とピシャリと言われた私たちは、はーいと返事をし、各自布団に戻ったり屍を布団に戻したりします。そしてゆりさんの気配が部屋から遠ざかったのを見計らい、布団に入ったまま、行ったかな、行ったみたい、と小声で確認し合うと、起き上がってせーのと枕を振りかぶり、試合再開というところで、がらりと部屋の入り口の襖が開き、そこにはゆりさんが立っていました。枕を投げるポーズのまま入り口にいるゆりさんと見つめ合う私たち。数秒の後、すごすごとみんな布団に戻ると、ゆりさんによって部屋の電気が消されてしまいました。2時間しか寝れないけど明日も撮影頑張るぞい。
素晴らしい、
はい、いかがでしたでしょうか。
最高でした、もう最高でした。
プリキュアにはね、ちょっといろいろ 思いあると思いますけども、
はい、チームをねあのブラックにやっと、うん、制限したっていうのは、ね、非常にありがたいです。
なるほど。
人数は46人に誰人いますからね。
なるほど、
まあ、そういうふうに見やすいですし、
まずもうその設定が素晴らしいと。
素晴らしい
設定にありがとうですね。
もう絵が浮かんじゃってですね、はい、あのつぼみが興奮するうちになるハーキャッチプリキュアのね、はいはいはい、その瞬間絶対にそういうの眼鏡は多分真っ白ですよ。怒ってる時の顔、目が見えないやつ、そこまで見せてくれるのが素晴らしいし、あとね、どうばっかのうるさい話かと思ったら、行ったかな、ちょっと、なん
ですか、こそこそ感、
こそこそ感。
日賀さん的にはパジャマどんな感じなんですかね、この方。
パジャマやっぱやぼったやつですね。みんな、あえて、まあ、最初から用意したやつなんで。うん、
ああ、そういうことか。あ、自前じゃないの、ね、
それしないと、やっぱりプリキュアもね、貧乏そうじゃない子いっぱいいますんで。
あ、なるほどね。
今、紹介していますから、あくまでファミリー、もしくはですよ、もしこれあくまで僕の想像ですけども、ブラックチームでお揃いのクラピーみたいなの作ってます。
あー、いいね。
はい、
いいね。
プリキュア全部じゃないですよ。多分そのチームごと、さっきチームごとにやってる感じ僕しますね。
なんだドヤ顔が
すごかったな、今
ね。プリキュアの感謝とか興奮しちゃうんです。
の撮影結構過密日程なんですかね。午前3時集合の、ね、午後29時集合、
やばかった。
26時間撮影。
やっぱファンなんで、今回プリマドンさんの情報を得たことによって、よい、うん、プリキュアの中に自慢できますね。こんな情報、いくに言ってよかなって。この放送ちょっと、
極めて。ピラマドンナからの情報だと。
めっちゃ面白い、長くないと思っちゃう。
お忙しいタレントさんですからね。はいはいはいはい、日々プリキュアとして
のやっぱ月金は普通に皆さん中学生で学校行ってますから、やっぱ金土日でね、過密になっちゃうっていうのもね、ピーマドンナさんは分かってらっしゃる、素晴らしい設定として。
ああ、
いや設定じゃない、いや、そんなあったこと、
ね、寝ないでもう撮影まで2時間しかないのに、だからもうどれのんだった
ら、そうですよね。若いからできるんだな、でもな、これな。
そうです、
すごいわ。
みんな壊れちゃって、
壊れちゃってます。
そこかしこに定休が入ってくるところが面白い。
やその子まで面白かったです。
新たなプリキュアという、ね、ところで見せてい
ただきました。プリマドンナさん
正座しないというね、
うん。
続きまして、小倉さん。小倉さんというとですね、
はい、
もうこれガルパンシリーズと
か
で、
ね、はい、
おなじみの方で。
そう、おなじみですよ。
あの方ですね、はい、そうっていうことをお相手は。
ガルパンのアンチョビさんと。
待ってました。
なかなかアンチョビさんと距離詰めないですけど、ね、
そうですよね。なかなかね、もっと言っていいのに、
ガルパンのアンチョビさんと散歩デートをしていたことの話です。散歩デートね、
どこで
ですか、日常系ですね、
これ、はい、今回は、
いつものことではありますが、アンチョビさんが戦車での戦術の話、ドゥーチェとして慕われている後輩たちの話を聞きながら歩いていると、はい、突然の雨、
あら、よくあったけど、小倉さん分かってらっしゃる。
うん、二人とも傘を持っておらず、このままではいけないと思い、強引ではありましたが、アンチョビさんの手を掴み走ります。
このままではいけないと思う。ただの雨だ、
ずるいよね。
ずるい
だろ、
ずるいですね。
天候を利用して
自然と自然かかってますよ。
手を掴み走ります。おい、ちょっとと後ろから聞こえますが、文句は後で聞きますと言って、
かっこいい、ちょっとかっこいいんだよ。
ちょっと奥田かっこいいじゃん。
なあ、ちょっとかっこいい
じゃん。
ようやく雨宿りができるところで、二人とも肩で息をしていましたが、急に走るなよな、手が痛いぞと文句を言うアンチョビさん。ここは平謝りをしていましたが、でもあまり濡れなかったからよしとするかと許してくれました。私のバッグの中にタオルがあったので、アンチョビさんの髪をゆっくり拭いてあげると、ふと香るものが、これが女の子の匂いかと怪しいことを考えていると、男の人の匂いってこんな匂いなんだなとアンチョビさんが小声で言ってるのが聞こえました。
はあ、
考えることは一緒かと心の中で苦笑すると、雨の止む間、静かにアンチョビさんの長い髪の手入れをしていました。以上。
いや、素晴らしい。
いや、ちょっと甘酸っぱい。
甘酸っぱいですね。
甘酸っぱいし、なんかちょっとエロいです
ね。エロそうですよね。その後、いや、その後じゃないですよ。何を言い出すんですか。
これどうなんでしょうか。あんまり濡れないとはいえ、まあちょっとスケブラ的な。
そうにはなります。それはなる
でしょ。絶対なってますよね。
そうなりますよ。
その時
の服で。しかも走ってるわけでしょ。汗でもう後ろは。
ですよね。ムレムレ、ムレムレ。
ブレブレ
ですよ、本当にいろいろと。でも今回はあれですね、後輩ちゃんたちが 初めてじゃ出なかったのって。
そうですね。
あ、まあ、いつも必ずグワッと来るじゃないですか。
その回はほら雨や。また雨か。
文句は後で聞きます。
ちょっと強引に。
文句は後で聞きますは言いたいセリフですね。
ですね。
あれですよ。ありましたよ。ラピュタ、はい、ラピュタとかでも。うん、ラピュタじゃないか。はい、あれは
何ですか、何すか、
カリオストロの城か、はい、お叱りは後でを永井一郎さん言ってました。
あー、それ同じニュアンス全然違うと思いますけど、
お叱りは後
で、後とで
ウィーン上等
小村さん、これこのフレーズはぜひとも覚えていただいて、今後もちょいちょい使ってます。小村さんといえばこのセリフ、逆に言えば小村さん以外使ってダメだこのセリフ。
文句は後で聞きます。いいですね。中二感ありますね。
ぜひとも。
文句は後で聞きます。
じゃあ最後エピロさん。
はい。
ハルチカのチカちゃん、
おお、
もうナンバー3とナンバリングまで打っておりますから、ね、3回目ですね。
ありがとうございます。
チカちゃん好きなんだね。うん。休みの日の午後、公園でフルートの練習をするチカちゃん、うん、でも珍しく元気がありません。このまま上達しなかったら日下部先生に振り向いてもらえない。ベンチに座り、カバンからドーナツを取り出しながらチカちゃんは独り言のように言いました。2つあるから1つあげる、この前のお礼。いや僕はいいからチカちゃんが2つ食べて。そう答えてみたものの、はい、2つも食べる元気がないとのこと。
あ、
かなり重症のようです。あげくには私このままじゃ生徒で乙女なキュートガールになれないとわけのわからないことを言い出します。チカ、はいはい、ちゃんを励ましたい、でもなんて言えばいいかわかりません。とっさに、そういえばここに来る途中で日下部先生と春田が一緒に歩いてるのを見たよと嘘をついてみました。するとチカちゃんは突然私の胸ぐらを掴んで、どこで見たの、なんで二人で歩いてるのと詰め寄ってきます。苦しいよ、チカちゃんは清楚な乙女なんでしょ。私は清楚でキュートな、あ、乙女なキュートがあるよ。なんか文句あるの？それよりどこ？どこで見たのか教えなさい。僕はチカちゃんの腕を掴んでもがきながら言います。嘘だよ、嘘。春田も日下部先生も見かけてない。え？嘘？掴んだシャツから手を離し、気の抜けた顔をするチカちゃん。なんだ、嘘か。しばし沈黙の時間が流れます。うん、まずい、失敗した。僕はそう思って後悔してしまいました。ところがチカちゃんはいきなり立ち上がったかと思うと右手でバカガッツポーズを取ります。よし、私練習する。どうやら元気を出してくれたみたいなので結果オーライということにします。なんだチカちゃん元気じゃん、せっかく心配してあげたのにと僕が茶化すと、誰のせいだと思ってんのよと再びつかみかかってくるチカちゃん。僕はまずいと思って逃げ出しましたが時すでに遅し、チカちゃんの芸術的な飛び蹴りが僕の背中に決まりました。思ってたより痛かったです。
あ
ー、すごいいい距離感じゃないですか。
いい距離感、
ね、ちょっと嫉妬しちゃうぐらいのいい距離感
ですよ。だから見てたらイチャイチャしてんじゃねえよっていう。
ですよね。
こういう恋がしたい。
何つう顔で言う。今の顔すごい。
恋がしたい。何つ
う顔。まあそうなんです、ね。これ恋なんですかね、でもね。
チカちゃん
恋。力したらそうでしょ。まあ、こっちからしたらそうだよね。
こっちからしたら。
チカちゃん方がどう思って。
チカちゃん鈍感ですからね。
で、だからはっきりさせようって告白したら友達と関係が崩れるんじゃないかと思うんですよね、これ。
この恋は実らなくてもいい。そんな彼女の CG を回収できただけで。
確かに。
一緒にしてくれ、
まあ、確かに。
あ、そうか、なるほど、面白いな、
うん、というわけで今週の、はい、今月の VV いかがでしたでしょうか。
あ、いや、楽し
い。
ああ、
何、
あの人がいないじゃないですか。
そうなんですよ。
そうだ、
いないんですよ、下 P 先生。
ちょっとどうしたんですか、ご病気とかじゃないですか。
わかんない、トカシ病。
トカシ病、
トカシ病。
腰とか言ってますけど大丈夫ですか。
どうなのかね。雨コンボ、梅雨コンボ、
うん、
そう、6月毎年同じエピソードでいいんですけど、
ね、そうなんですよ、毎回同じ同じでいいんですよ。もうい
や、でも大きい設定でほら、さきちゃんとの暗黒大陸編が始ま
る。いやいや、何とかって
赤木とか出てくるのも
やばい、先ロス、先ロスや、先ロス。
先ロスありますよ、ね。
出ますよ。
いや、俺らあんまり言うから。
そうだ、ね、
ちょっと、やっぱネタをちゃんと作んないととかっていうプレッシャーないでじゃないの。
プレッシャーあるのかな。
そうだよ。
ほんで1行、2行でもいいんですよ。
そうですよ。
そうですよ。
キシモピー先生の V ブが聞けるのは熱文字だけです
から。おー、そうだね。
というわけで皆さんからも理想のあの子とのあのデートで回収した CG を募集しております。熱文字 @gmail.com までメールを寄せください。はい、というわけで、はい、今月以上でございます。
いや、楽しかったです。
いかがでした。
キンプリ話も楽しかったですね。
なんかお知らせありますか？
はい、実はですね、はい、7月18日祝日の月曜日なんですけども、阿佐ヶ谷ロフト演出ですね、三平三平さんとのトークライブ4日目がございます。
4日目、
はい、こちらの方チケットも販売中ですので、はい、ぜひとも。今回非常に僕が面白い企画を1個
面白いって自分で言っちゃった。
本当これ言って以外の、ちょっと斬新な、このライブって今までは基本的に
同人誌をね、
同人誌を紹介するコーナーであると、僕が新しい同人ジャンルというか、もうこれじゃ言いませんけども、
おなるほど、
期待してください、皆さん。
楽しみですね。
お願いします。
ありがとうございます。何かありますか？
6月の23日の木曜日の夜になりますか、
はい、
編集長が司会を務めてる、ワウオのプラストさん。
はい、ワウオプラスト、
あれ
今度は俺知らないよ。
あ、本当に、じゃあちょっとわかんないですけど、僕のところに来たのは23日の木曜の夜にベルセルクの話して
る。あ、ベルセルクね。
あ、また新しいテレビシリーズ始まるんですって、それに合わせてちょっとお話できないかっていうんで、まあ、僕、高橋監督版とか見てましたんで。
絶対その回もさ、
ちょっとお話をできれば。
あの原作者が もしやそのね、アイマス好きとはね、思いもよらないところだと思うんですけど、
ということで、それが6月の23日の夜9時から生放送という形になります。
はい、
それとパンデピース見てください、皆さん。
パンデピース、
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう、はい、そうですね、ジョーカーゲーム、
はい、
いいですね。
あげ太郎、
あげ太郎、
ぜひ見ていただけたらなと思います、はい、フライングウィッチ、
あ、はい、いいですね。
フライングウィッチはね、ちょっと久しぶりにね、ノーマルカップリングの同人が読みたいです。
お
ー、はい。
珍しいですね。
エロ同人読みたい。
エロの方か。
エロ同人読みたい。
僕でもフライングウィッチ見てて思ったのは、今までほらあれで日常系、日常系って言ってましたけど、
はい、
で日常系っていうと僕もこの番組で散々言ってる東清彦さんの東漫画だよあるんだけど、いや、フライングウィッチ見てて、いや、東さんの前にもこの雛形ってあったと思って、この人の話してねえやと思って、今度はいずれ藤島康介先生の、藤島康介という作家が作ってきたものってちょっと話しないといけないなと思って。
そうだね。
その回楽しみ。
うん。ウルドいいな。
でしょ？だからフライングウィッチ見てて、ああ、女神様をやっぱ思い出したわけですよ。
そっか。
で、あの頃ってまだアニメと原作ってちょっとニュアンスが違う部分っていうのも大きかったから、
はい。
そう、原作大好きで読んでたんで、ちょっと藤島先生のこと全然話してねえと思って、ね、これ話しなきゃと思って。
逮捕しちゃうぞ、もう。
そう、あそこからなんです。はい、アニメと原作、日常系ってのはどういうことだ、それを女の子でやるってどういうことだっていう話をね、してねえや、この番組で。
あの方がいたからこそ、高橋さんの成功ですよ、本当に。
僕あると思うよ。うん、テイルズシリーズだってやっぱ、あるじゃない。
はい。
いや、すごい。
あ、そういえば、じゃあちょっと紹介しましょうか、はい、せっかくなんで。
はい、
うるせえやつら。
あ、はい。
にうるせえやつらの件っていうのをお話ししたんです。
ホロコの掘り出し
結局ね、反響が
多い。あ、本当ですか？
何それ。
なで方パパさん、初めてメールします。
ありがとうございます。
はじめまして。
もうやっぱもう、ね、初めてメールしちゃったんだ。
うん、
うるせえやつらですか。
なで方パパと言います。私は現在53歳。お
ー、
聞いてるんだね。
すごい嬉しい。
完全にアニメ戦前派の男性。
まあ、あの編集長の言う戦前派
です。逆風に耐えてきた人たち。
ああ、なるほど。そういうことなんですね。
熱文字はアニメ界のお試しと言われていた頃からなので、結構昔から聞いてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今までただ聞いて楽しんでいるだけでしたが、うるせえ奴らにうるせえ奴らを聞いて、そのあまりの懐かしさに思わずメールする気になりました。
ラジオ怖い。
これはですね、うるせえ奴らを劇場に見に行った時の思い出話をね、はい、ちょっと40代
中めっちゃいい感じだった。これいい、
堀田さんしてくれたんです
。堀田さんが当時の、で、堀田さんは九州、国さんはまあ関東で、当時どういう空気感だったのかとか、クラスの中でうるせえ奴らがどう受け止められていたのかっていう話をちょっとしたんです。
すげえいい回それ。
で、すごい夜並んでたりとかですね、はいはいはい、当時の現状があったんですけども、アニメのうるせえ奴らが始まった1981年、私は高校3年生でした。もう大人だね。
すごい。
すでに少年サンデーで人気が出ていた作品だったので、うんうん、アニメもすぐに人気が出て、水曜の7時は必ずテレビの前に座っていました。大学に進学して親元を離れ、下宿してからもアルバイトして当時は珍しかったビデオを買い、予約録画して見ていました。
うわ
毎週水曜日は部活の友人数人が大学からの帰りに私の下宿に寄り、うるせえ奴らの録画を見て大笑いして帰っていくという生活をしていました。
めっちゃ青春じゃないですか。
この頃はオタクという言葉もなく、アニメであろうが実写であろうがただ面白いから見ているということが認められていて、アニメを見るものが変わり者であるという認識は全くありませんでした。それが変わったのはやはり宮崎勉の事件からでしょうか。ホロッコの堀田さんが話していたさよならの季節、今でも鮮明に覚えています。ラムちゃんを譲り受けることができると勘違いしたメガネが興奮して夜中に屋根に登り、俺は今最高に感動しているとメガホン片手に絶叫すると、周りの家々に明かりがついていくという演出には友人と大笑いしました。あれから30年以上の月日が流れ、私は未だに週10本のアニメを見ていますが、アニメに限らず昔熱中したものがラジオなんかで語られるのを聞くのはとても楽しいものです。思うに共通の体験を確認し合う行為は無条件に楽しみを感じられるものなのでしょう。アニメくらいでこんなに楽しいんだから、これがもっと大きな出来事、例えば学生運動とか安保闘争とか戦争だとか、そんな国中が巻き込まれるような大事件の経験を共有した世代はきっとその共通体験だけで簡単に友人になれるような気がします。1960年代生まれ以降、そんな大事件の共通体験はなくなってしまい、せいぜいアニメや映画、スポーツとかのイベントくらいが共通体験として持ち得ない世代はある意味幸せなのかもしれません。うるせえ奴らに触発されて関係ないことまで書き連ねてしまいました。これからも楽しい放送を期待しています、ということで、なでがたま
さん、ありがとうございます。ありがとうございます。
歴史ですね。
ですね。新名者
の最初、新名者
の確かにすごいいいメールですね。
でバイトしてビデオデッキを買う、はい、今と全く違います
から、ね、も安いもんじゃない
ですか、値段が。そうだって、ビデオテープ1本5000円したんだから。
うわ、そんなに。
そうですよ、
すごい。
VHF ベータと
高かった、
買えなかったんだから。だってデッキだって、
だからこそお友達みんな集まってるん
ですよ。そうだよね、うん、そう、や俺もやったもんだって。そうだったんですか。ビデオデッキ親父が買った時に、はい、だからルパン三世と俺お金貯めてマクロスの劇場版最初の愛を覚え、うん、あれ買って、うん、買ったって言ったら見たいって言うからうちに来いっつって上映会やろうっつってチケット作って配ったの。これ持ってこい。
最高じゃんそれ。
で見ようって、で最初ルパン見て最後はあのマクロスだからって。
ああいいな。
その時みんなだからアニメオタクっていうことじゃなかった、うんうん、見たいっていう連中が集まるって感じだったね、うんうんうん、いや確かに言われてみれば。
そうだね。いやだからなんかこう共通体験、はい、まあ、90年代といえば、
うん、そうだね、
2000年代だと鈴宮、ラキスタ、まあ、京アニだよね、はい、京アニで、まあ、10年代だとやっぱシャフト、
はい、
窓マギとか。
そうですね。
でもそういうのだけだよね。でも戦ってる感じってもないよね、
はい、
一瞬で距離を詰められる作品というか出来事、
うんうん、そういうのが欲しいっていうニーズが、だからやっぱりキンプリの応援のあれとかって、うん、ああいうものにもやっぱりある程度発露してくるってのあるんでしょう
か。だからね、
うんうんうん、
腐女子は今戦中なんですよ、
うんうん、
多分いろんな社会のなんかこう偏見もあるし、あ
だ、ね、
なおかつこっそり楽しんでるのがもうバレ始めてきてるっていう中で、どうやって生きていくのかみたいな、うんうん、でもう腐女子の中でもすごい考え方が多様にあるので、まあ、
うんうんうん、
なんかこう腐女子と一概にくくれない部分も出て
くる、
うん、はい、腐女子は戦中派。同じくカーズ京都の稲見さん、
もう一個いきますか、
ね、
いい
ね、うるせえ奴らに、うるせえ奴らの件音速で聞かせていただきます。
マッハじゃなくて音速になった。
音速、
うん、僕は平成27年生まれなのでって嘘つけ、完全にアニメ戦後派なのですが、クニーキャップホロッコの堀田さんの語るうるせえ奴らに当時の空気を思い出し、とても懐かしかったです。当時の僕はまだオタクではなく一人の人間としてうるせえ奴らを見ていましたが、押井守氏が作品に関わっていたんですね。僕はどちらかといえば忍やデューちゃんや弁天さんや桜先生のおっぱいの記憶しかなく、クニキャップホロッコの堀田さんの語る深いうるせえ奴らトークに、もしかしたらこれは僕の知っているうるせえ奴らとは違ううるせえ奴らなのではないかと疑念が湧いたのですが、記憶をたどっていくと、なるほど、漫画では脇役だったメガネが雄弁に喋っていた回がありました。そんなおっぱいと水着の記憶しか主にない僕ですが、うるせえ奴らについては1点気になることがあります、
うん、
アタルがやんちゃしてラムやサクラさんに吹っ飛ばされるとき、爆発とともに空の彼方まで飛ばされ、キラリと光る星によくなっていました。今ではクラシックとなったこの演出、僕はうるせえ奴らで最初に見たのですが、この爆発から星になる演出、この起源はうるせえ奴らなのでしょうか。私気になります。いただきました。
そうなんですかね。クニさんなんか認識してます？うるせえ奴ら前にあったかな。
そこまでキラッと光ってるっていうのはちょっとわかんない。僕はだから、うん、バーンとバッぶつかって、はい、その対象人間がピューッと飛ぶっていうのが、 もうコントとして面白く見せるっていう手法ではアニメじゃなかったけど、漫画のあのこち亀なんですよ、僕の中では。だから車にガンガンってぶつかって倒れたと、あいてててててって彼は起き上がるんだよね、りょうさん。僕はそれが当時すごく新しいって思ったんです。それがどっちが先とかっていうのは、もう僕さすがに比べて見てるわけじゃないからわかんないんですけど、その辺のだからなんだろうな、キャラクターがその深刻にならないけどとんでもない事件っていうような、それを笑いで処理してしまうっていう手法っていう意味では、ギャグ漫画っていう意味でのイメージ。
いいよね、あの様式見。キラーンって
言うと、
最近見ないね。
キラーンとか。その後だから赤松さんの、あの、なんだっけ、ラブヒナとかも、キラーンと光ってないけど、はい、エウロパーとか言って飛ばされるっていう。エウって飛んで
る。はいはいはい
はい。確かに、でもそうすると、おしいさんなのがおしいんだよね、俺ね。
さあ、皆さんからのね、過去の配信を聞いた感想なども募集しておりますので、つもじ@gmail.com までお寄せください。というわけで、長くなりましたけど、
はい、
今月はどうも
ありがとうございました。
心配手にした